るかなショー、今日のゲストは宮本さんです。はい、下のお名前
宮本ひろや
と思います。ひろやです、はい、ありがとうございます。
よろしくお願いします。
今日初めて、
はい、
あの何とお呼びすればいいですか。アメリカではひろやみたいな感じと、はい、宮本みたいな感じがいろいろあると思うんですけ ど、
う
ん、
どうしじゃあ下の名前でもいいですかね。ひろやで、はい、
ひろやさんでいいですかね。
はい、
皆さん今日のゲストはひろやさんです。
ありがとうございます。
すごい、今日は遥かなショーの公開録音ということでよろしくお願いします。わー、多くの方来ていらっしゃいます ね、
そうですね。
あの初めてですね。
初めてですね。
はい、でテーマはというか、はい、まず自己紹介をしていただきましょうか。はい、
私神戸のですね元町映画館という映画館から参りました。あ、宮本ひろやと申します。今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、元町映画館っていう、多分リスナーの方は、はい、その元町、これ場所の名前です
ね。そうですね。
あの全くわからないと思うんですが、
あ、こちらを聞いてる、そうですね、はいはい、
日本でしょうか。
日本ですね、日本。
はい、どの辺りに、
あの港町神戸と兵庫、日本の神戸市にです、ね、あります、はい、まあ、神戸の中にある、はい、まあ、小さい町って町ですね、元町っていうのは。近くにあの南京町とか中華街です、チャイニーズタウンですね、うん、とか、まあ、そのままございますし、観光としては非常に外国人の方も多くいらっしゃると思います。はいはい、
そのあたりまでは来はるんですね。
そうなんです。
でも映画館があるのはその元町の商店街のちょっと端っこのあたりなんですよね。そこで、その映画館っていうのは、
はい、
こんな大きい映画館です
か。いえいえ、あの、もともとはですね、実は元町映画館っていうのはもともと商店街の中にあった100円ショップ、あの100円ショップがもともとあったビルをですね、映画好きのお医者さんの方が買い取りまして、個人で買い取って、でまあそのお医者さんが実は映画めちゃめちゃ好きで、いつか映画館を建てたいなということでそのビルを買い取ったんですけども、そのビルを買い取って、まあ後日融資を集めて映画館を一からまあ作り直した、ビルはそのままで内装工事をしてっていう感じで、はい、
じゃあ1階2階、
一応もともと2階建てなんですけども、はい、1階がスクリーンになってまして、うん、2階が待合室としてトークイベントとか、あと舞台挨拶を終えた俳優さんとか監督さんの、まあ、座談会とかですね、交流する場所としてあの実際に設けてます。はい、
なるほど。じゃあ映画も見に来てほしいけど、はい、映画を通してこう人が集まってほしいとか、ね、いろいろ話もしてほしい、うん、こうそういうイベントもある
ってことですか。そうですね、まあ、2階建てで結構こじんまりとした映画館になってて、座席数も実際66席と非常に少ない。
そうですね、
はい、今ご覧になってる方、ね、お客さんの中ではそういう元町映画館、先ほどアンケート取ったら、まあ、来たことがないという声だったので、まあ、はい、ワンスクリーンで66席しかない劇場なので、うん、非常にお客さんとゲストの距離も舞台挨拶とかをしても実際に近いので、うん、そういう面で2階建てっていうのは、その2階で待合室でイベントとかをするのは非常にお客さんの満足度っていうのは、まあ、人数は少ないですけど参加していただける、でもお客さんの参加していただいてるお客さんの満足度は非常に高い。
そうね、
映画館にはなってますね、
なんかアットホームな形ですね。
はい、ありがとうございます。
じゃあもうちょっとその映画館について説明していただけますか。
はい、はい、ありがとうございます。まあ、日本のですね映画館って結構シネコンというシネマコンプレックスといって、こういう形でですね、非常に多くの映画館は皆さん行ったことはあると思うんです。大きい映画館ですね、一つの映画館に十何スクリーンやって、一つの劇場に200席とか300席、非常に大きい映画館には何度か足を運んだこと、実際にこちらの中にもいらっしゃると思いますし、西川さん、あ、無業さんも ねいらっしゃると思いますけども、
はい、
何度か
アメリカもそうですね。
そうですよね、
結構大型のが普通ですよね。
例えばね、まあ、作品名言うとスターウォーズとかディズニーとかやったら、うん、わーっと今やったらね、日本でやったら名探偵コナンとかがめちゃめちゃ入ってる
って、すごい、ね、あれは世界中ですね、
世界中でも入ってるんです、はい、そういう、まあ、そういう映画を上映するような元町映画ではないんですね、うん、まあ言ったら単館系と言って、
単館系、
普段テレビとか新聞、まあ、テレビラジオとかにもあまり広まってない、まあ、映画っていうのは、まあ、実際にあのこの後ご紹介するラジオ小バニという作品もそういう作品にはなるんですけども、そういう作品を上映する映画館になってます。
あ、
はい、まあ、そういう映画館っていうのはこの兵庫県の神戸市以外にも京都とか、
そうです、ね、大阪、最近です、ね、
はい、多いですし、もちろん東京とかにもございますし、うん、まあ、果ては沖縄とあの北海道にもそういう映画を上映するミニシアターっていうのは非常に実はたくさんあって、皆さんの目につかないだけで、はい、
それは増えてきてるんですか。
一時期減ったんですね、あのミニシアターが減ったんですけど、90年代、ムイコさんもご覧アメリとかって見たことあります？あの90年代にアメリという作品があって、まあ、そういううちみたいであるようなミニシアター系の映画と言われて、そういうのがドカンと流行ったことによってめちゃめちゃミニシアターっていうのは日本の中でも増えたんですね。
そうなんです、
はい、ただまあどんどんどんどん今2018年になって動画配信とか、あのまあレンタルショップとかの普及もあってめっちゃ減ったんですけど、まあ、今ちょっと新しくそういうミニシアターという映画館、今こちらにも挙げている映画館だけじゃなくて映画館の中でみんなでこう交流する会っていうものを増やすということで、映画館としては場所はまたちょっと増えてきてます。
そうですね、はい、京都なんかも本屋さんとか、は
い、そうですね、
喫茶店とか、はい、そういうのを組み合わせて映画館になってたりしますよね。
出町座さんです ね、 そ、 ね、はい、それは昨年できた劇場で、はいはい、そういう形で映画館としてだけじゃなくて、いろんな人が交流する場所とか、こういう形で皆さんとお話しする場所っていう映画館としての立場がどんどんどん変わってきてるとこは今正直ありますね、うんうん。
で元町映画館ではどんな映画とか、はい、どんなイベントとかをされてるんですか？は
い、ありがとうございます。例えばなんですけども、まあ、先ほど申し上げた映画に合わせたですね、舞台挨拶は もちろんやってるんですけども、実際に映画に合わせたトークイベントも実施してまして、うん、こちら今お話しさせていただく江南大学の教授の方とかも実は登壇していただいたことがあります。あ、はい、例えばなんですけども、心理学をテーマにしたドラマの映画、あ、ドラマ映画があって、それをですね、心理学がテーマのこちらにもね、心理学の専門にした先生方、児童心理とかいらっしゃるので、あのそういう方々をお招きしまして、映画を解説するという形でトークイベントも実施しておりまして、あの一般の方だけでなくて、学校の所属しているゼミの生徒さんとかも来て、まあ、授業みたいな形ですね、言ってしまえばそういう形でトークイベントも実施してますし、例えば僕が企画したあのイベントとして日本酒のドキュメンタリー映画とかが、まあ、ありまして、日本酒のドキュメンタリー映画では、あの実際にその映画に出てくる日本酒の銘柄が、例えば石川県の能登半島を舞台にした映画だったんですけど、
あ、そうなんですか、
あった、見たい。それを能登半島のお酒の会社に電話して、あの、まあ、協賛ですよね、まあ、せっかくそういう映画があるとなって日本酒の映画を上映すると、であれば日本酒をちょっと来場者プレゼントで出していただけないですかっていうお願いをして、あの来場者の方にコップとお渡しして、チケットと引き換えで実際にその場でお酒をお入れして、まあ劇場内で日本酒を飲みながらその日本酒のドキュメンタリー映画を飲むみたいな企画とかも、はい、実施しておりまして、そういう形で多分皆さんが経験したことがないような、あの斜めからの企画っていうのを結構普段からやってまして、そういう形で今実はもう8年やってるんですよ、元町映画館。
そんなにやってるんですか？
はい、2010年から営業してて、今年の8月21日で8年目を、
8年目、はい。じゃあまずどうやって映画選ぶんですか？
あ、それ、ね、よく聞かれるんですけど、外国の映画館ってあんまり詳しくもないので、ここだけの説明すると、まあ非常に今映画の数っていうのは増えてきてまして、で大きいシネコンさん、大きい映画館でやってる映画って、まあ、大作と呼ばれてるものって、はい、もう普段東京の親会社さんが各地方の劇場にやりますって言って、はい、もうほぼ決定権地方の劇場はないんですけど、はい、うちは直接、まあ、東京の映画制作会社とか配給会社っていうんですけど、その中間会社がこの映画を上映してくれないですかとお願いをされるんですね。で年間200本とかワンスクリーンでやったりするんで、もう膨大な数なんですね。
その元町映画館で200本、
はい、200本ぐらいやってる。
すごいですね。
1週間で上映作品が変わることも多々あって、で上映権っていう上映決定権は僕じゃなくて、うちの支配人が上映編成、この映画が良かったらじゃあこれをするとか、例えば最近であれば、例えばシリアの内戦とかが、まあ、何年とか経ってから何年とか起これば周年に合わせた映画を持ってきたりとかですね、そういう時期をもうこう測りながら上映作品を決めるっていうこともあるので、あとその時やっぱりお客さんが見たい作品っていうんですかね、これ今話題になっているからこれ見たいなっていうのを、まあ、タイミングよく合わせて上映したりするので、非常に上映作品の数も そして上映期間、上映スケジュールですね、何週間やるかっていうのは非常に流動的で、それがまあミニシアターにしかない面白さかなと思ったりしますね。
じゃあ意外とこの地味な映画がぼちぼち人が入ってきて、はい、だんだん増えてきて、はい、あっと思ったら最初2週間やと思ったけど4週間にしようかとか、
そういうことも、っていう作品も本当にたまにありますね。はい、昨年あの大ヒットした、この中でもご覧になったことあるかもしれない、あのこの世界の片隅にとかいうアニメーション映画があったと思うんですけど、それも最近うちで実は上映したりして、それはあの企画として皆さんの映画館で見たいっていう作品をお声掛けして、で票数が集まったものがその作品だったので上映したっていうことがあったりして、まあそういう形で延長して一旦終わったけどやっぱりもう一回人気あるからしますっていうこともありますね。
この世界の片隅はすごい評判になったじゃないですか、はい、そういうのも個人って変ですけど、元町映画館として直接にその配給元と交渉すること、
はい、時もありますし、向こうからこんだけヒットしてるんで映画上映してくれませんかっていうお願いがある時もあります、はい、
なるほど、
はい、なので結構まあ儲からない時がね、これ儲かるっていう言葉は向こうに伝わるか分かんないんですけど、あのお金にならない映画っていうのも非常に確かにあって、それは何でかっていうと、今の映画、日本の映画業界っていうのは結構その俳優陣で、映画に出ているキャストの方で映画を見るっていう人が非常に多いんですね。なので有名じゃない、自分が知らない俳優さんとか女優さんが出てなかったらまあ見ないっていう流れは結構あるんですね。なので、それをどういうふうにあの作品として面白いかっていうのを伝えるには、僕たちが今提案しているのは企画力とか、あと SNS とか使った発信力っていうのは非常に重要で、それはあの作品選定にも影響してますね。この企画があるから全然知らんけどこの映画見に行ってみようかな。
だいたいここ今いろんなオーディエンスの方いらっしゃいますけど、だいたい原作がある映画とか小説とか、はい、そういった原作がある映画とか、なんか自分ときっかけがあって、見に行くか、はい、友達からこれ面白いよとツイッターで回ってきたから見に行くとか、そうだと思うんですが、多分元町映画館の映画ってツイッターで回ってきそうに
そう、ね、
なかったり、
はい、
その元々の監督とか知らなかったり、
はい、
その扱ってるテーマにすごい社会的なテーマ性があって、うん、
はい、
逆にこうちょっと行きにくかったりとかするかと思うんですが、
はい、
それをこうどうやって人が来るようにイベント化をしたりとか、その辺のなんか工夫みたいな、
あ、工夫ですね、
どんなふうにされてるんですか。
あの僕この映画館で働き出して、いや今でちょうど3年経ったぐらいなんですけど、1年目2年目は僕も全く映画業界にいなかったので、作品を上映すればお客さん来ると思ってたんですよ、変な話、あのこれをやってますとこっちでわーって言ったら来ると思ってた。やっぱりそんな、やっぱうまいことうちの作品はいかないので、
ね、
まずその作品がどういう作品かっていうのを徹底的に調べるとこから始めます。ホームページをまあ見るのはもちろんですけど、まあ、大体東京で上映したものを神戸にその後やってくるので、東京での反応とか SNS でどんなコメントがあったとか、この俳優さんのここが素晴らしかったよねっていうコメントがあったらちょっと抜き出して、でそのなんかアイデアキーワードとかがあったらなんかトークイベントの文言に入れてみたり、その映画に合わせてちょっとこういうテーマがあれば大学の先生とかをちょっと調べ上げてトークタイトルを工夫して出してみたりとかいうこともしますし、あとはまあ関連のなんかまあドキュメンタリー映画とかだったら非常に分かりやすいんですけど、関連企業、兵庫県でそういうものをまあ作ってる会社とかだったらちょっと調べて電話して一緒になんかイベントできませんかみたいな、物産展とかやったりしませんかということで提案して、まあ映画の作品の持ってる力をあのいいものは勝手に広まっていくんですけど、こう見え隠れしてるけどいいものっていうのがあるので、それをうまいことこう上に持ってあげるっていうのは、方程式みたいなのが本当にないなと思いますね。作品によってもう全く正面からいっていいものと斜めからこう取っていくものとって全然変わってくるので、もう一個一個によって違いますね。本当